通告に従いまして一般質問を行います。質問事項の大きくは2点でございますが、要旨として何点か挙げておりますので順次質問をさせていただきます。質問事項の1点目はふるさと納税応援給付金について、2点目は壱岐市消防署前の SL の、これは蒸気機関車でね、展示車両の経緯と管理存続についてであります。それでは1項1のふるさと納税応援給付金の推薦について、ですが、この制度はご承知の通り、当該在住者方々から自分のふるさとへ納税給付金として地方自治体へ給付できる平成21年、2009年に制定された各自治体への尊い財産となる制度であります。納税給付者には給付するだけでなく、メリットとして給付額のうち2000円は自己負担となりますが、残りの給付額はその年の所得税と翌年の住民税が控除される仕組みとなっております。それに、給付額の約 30% 程度のポイントがあり、地方の、地場産品が返礼品として贈られます。給付を受ける自治体では貴重な 財源となります。それに地場産業を返礼品としてお送りし、賞味していただき、全国の、島の良さを広く PR していただくことが、そしてまた双方のメリットとなっておる制度であります。この制度を通じて、壱岐の島の産品、海産物や壱岐焼酎、各種産品の販路拡大にもつながっております。この制度制定の初年度は、全国的に手探り状態であり、平成21年、平成21年度から、給付額と給付者の件数の推移を見ますと、初年度の平成21年度の給付者の件数は、なんと49件でありました。そして、給付額は269万9000円でありました。以降、5年間、平成26年までは横ばい状態でありましたけれども、平成26年では件数が2000件、給付額は3173万9000円と3000万台となっております。1年後の平成27年には1億円の大台となり、2年後の平成29年度には件数が11512件、給付額が2億6000万円と右肩上がりで上昇し、令和5年度は件数が13257件、給付額が3億7964万円と3億円の大台に達しております。初年度から10年間の実績の推移でありますが、件数で288倍、給付額は140倍とすごい上昇率であります。この成果は初年度の手探り、取り組みから歴代の、担当職員の努力とご苦労にねぎらい、そして敬意を表しますとともに、給付いただきました方々に感謝を申し上げます。これには、東京説明会や東京事務所の推進活動もあると思いますが、これだけの実績を上げられた結果と、返礼品の数量も以前とはかなり増えておるようでございますので、その内訳と、どの品目が、指定が多いか、参考までに、ご説明をお願いいたしたいと思います。ちょっと声がかすれて言いにくいようですけど、喉はちょっと調子が悪いもんですから。次に、ふるさと納税応援基金の活動提示について、ふるさと納税応援給付金の活用事業の内容のふるさと納税のカタログのプロジェクトで3つの項目に、他に4つ目の給付者から見られると、不適切なと思われる内容があるように思われます。それは、悪い意味での指定ではなくて、4項目は、特に指定がない場合は、市長に一任されていただきたいとあります。これは、給付者には軽々しい感じで思われますし、市長は、給付金の財源充当目的は、承認されているはずでございますから、各部署で活用コースを、検討するのが目的の配分であります。これが今まで、 市長へのお任せがあったのかどうか、あるとすればその任せの範囲、金額、限度額があるのかどうか、内容は支援給付なので、プロジェクト以外は令和2年度に台風災害支援と、にして充当されておりますように、明確に緊急対策事業として台風など災害支援とその項目に明記された方が、寄付者に対してその目的が理解でき効果があるというふうに私は思っておりますが、この点についてお尋ねをいたします。市長の行政のふるさと納税、納税について平成3年度の2月、現在で件数で1854件、寄付額は約3億5000万円で前年度より4500万円の増と報告されましたが、令和元年度のピーク時と比較しますと、令和元年度は件数で13120件、その差額は2266件の減、寄付額は3億8000万円、に対し3億5000万円と3000万の減額であります。市長が言われるように、今後は新たな民間、ポータルサイトの出展を行い、寄付者に向けて効果的な PR を実施し、魅力ある返礼品のさらなる充実に取り組んでいきたいと言われておりますように、これからは担当職員だけではなく、給付金は尊い市の財源になっておりますし、市民の財源でもありますので、道民一体となって推進と勧誘をしていく時代と考えておりますので、今後の市長としての取り組みについて市長のご見解をお尋ね申し上げます。次に 5つ目の、寄付者の申し込み者に 推進紹介者の名前を記載について、個人の、親戚取引先には意義で党内でもかなりあると思っております。寄付者の中に申し込み者を送する際に紹介者欄を設け、紹介者の名前を記入して、そして、した方が信頼があり、寄付の推進に効果があると思っておりますが、これについても、お尋ねをいたしたいと思いますが、以上5点についてまずお尋ねします。
一山茂議員の質問に対する議者の答弁を求めます。企画振興部長。
14番、一山茂議員のご質問にお答えをいたします。まず1点目、ふるさと応援寄付金の推移として、これまでの取り組み実績等々についてのご質問でございます。ふるさと応援寄付金につきましては、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付することができる地方創生を目的とした制度でございます。本市にの状況につきましては、ただいまご説明がございました通りでございまして、令和元年度以降は3億円台で推移をいたしております。現在までの取り組みにつきましても、ただいまご説明がございましたように、各域人会等々を通じまして、その周知等に努め、またその取り組みを進めているところでございます。また他にも、市のホームページ、そして、コロナ以前は寄付者が多い関東圏で開催されておりましたふるさと納税イベントなどに参加をいたしまして、ふるさと納税に関心がある方に直接壱岐市を PR をいたしておりました。また最近にでは、デジタル化が進みまして、パソコンやスマホを利用した寄付される方が約9割ということもございますので、ふるさと納税の寄付受付サイトに広告を出したり、など SNS を活用した取り組みも行っております。令和3年度からはさらなる寄付額増額を目指しまして、専門知識を有した業者と業務委託契約を行いまして、事業所の拡大、そして返礼品のフラッシュアップ、と様々な取り組みを行ってまいりました。その結果、返礼品の数は現在780品目、そして前年度と比べますと220品目ほど増と となっております。まあ、返礼品の内容も地場産品を中心に宿泊、体験など各種商品が揃っております。委託を開始した令和3年度からは、駅牛の革製品やフルーツ、地ビールなど、今までなかったジャンルのものも扱うようになりました。引き続き、本市の魅力を PR できる返礼品の開発に向けて、様々な視点から取り組んでまいります。次に、2つ目の、ふるさと応援寄付金の活用の提示についてのご質問でございます。本市のふるさと納税活用事業の4つの内訳は、先ほど市山議員お話の通り、4つの項目のうちに市長お任せとなっているところがございます。まあ、それを含めて寄付者が給付金の使途を選ぶことができるようになっております。4つの事業に市長お任せがあるのは他の自治体でも同様でございますが、市とに関わらず本市を応援したいと思ってくださる方もいらっしゃいますので、まあ、このような表現にしておりますが、今後このことにつきましては他の自治体も参考にしながら効果的な表現について、ご寄付いただく皆様の目に留まるようなに検討を行ってまいります。なお議員お話の災害支援は令和2年度に台風9号10号の影響によりまして災害が発生をいたしましたので、特別にその復旧だけを目的に寄付を集めたものでございまして、おかげさまで全国から105件338万2000円のご支援をいただき、台風で被害を受けた施設等の復旧の財源としたところでございます。今後災害が発生した場合などはその状況を踏まえまして災害復旧を目的とした寄付の募集などを行ってまいりたいと考えております。先ほどのその他、まあ、市長お任せの部分につきましては払い込み数がこれは令和2年の分でございますが1745件で金額といたしましては約5800万円となっております。続きましてふるさと納税の、充当の指定と配分ということで、ご質問をいただいております。このふるさと納税の流れについてでございますが、その年度にご寄付いただいたふるさと応援寄付金につきましては一旦すべて基金に積み立てをさせていただきまして、これを翌年度以降寄付の際に指定いただいたプロジェクトにかかる事業の財源として基金を取り崩し充当をさせていただいているところでございます。令和2年度に積み立てましたふるさと応援基金の内訳につきましては、実りの島プロジェクトが9176万1000円で 29.7%、 そして島の未来を担う人材育成プロジェクト、これが6485万3000円で 21%、 安心安全で充実した島暮らしプロジェクトが3949万9000円で 12.8%、 残りがその他で、これは1億1257万3000円 36.5% となっております。一方事業への充当につきましては令和2年度の基金からの取り崩し額は2億7638万2000円でございますが、このうち約 38% にあたる1億537万円はお礼の品およびその運搬料等の経費に充てるために取り崩しをしたものでございまして、残る約 62% の1億7101万2000円が寄付の際にしていただいたプロジェクトにかかる事業の財源として充当をいたしているところでございます。続きまして、4つ目のふるさと応援寄付金の推進についてのお答えをさせていただきます。市山議員には日頃から当該のお知り合いの方へふるさと応援寄付金の推進を積極的に行っていただいておりますことに改めてお礼を申し上げます。これまで市といたしましてもあらゆる機会を利用し本市のふるさと納税の PR を行ってまいりました。先ほど申し上げました各当該の域人会への方への PR、 ここ数年はコロナ禍の中で総会等が開催されておりませんが、役員の方を通しまして個別にご案内をさせていただいております。また来党される方へ機会を捉え、ふるさと納税についてのお願いを行ってきたところでございます。今後ふるさと応援寄付金を伸ばす一つの方策として、市民皆様、関係団体や企業のご協力をさらにいただくことも必要と考えております。今後改めてふるさと納税制度の内容をケーブルテレビや広報誌で市民の皆様へお伝えをし、ご家族やお知り合いの方に本市を応援していただけるようにお願いをしたいと考えております。なお毎年ふるさと納税カタログを作成しておりますので、ご家族知人の方に送っていただける方には市から発送するなどの対応を行ってまいります。今後市長はじめ市職員の名刺にふるさと納税ポータルサイトに誘導する QR コードの記載や、庁外に発信するメールにふるさと納税ポータルサイトの URL を記載するなど、市職員全体で本市のふるさと納税を PR することが重要と考えております。また今後ふるさと納税の運営を行っている、例えばふるさとチョイスなどがございますが、今後これらのポータルサイトを増やす取り組みやポイント制の見直しなど、他の自治体の状況なども参考にしながら現状を分析し、効果的な取り組みについて進めてまいりたいと考えております。次に5番目でございますが、寄付申し込み書に推薦紹介者の名前を記載することについてのご質問でございます。寄付申し込み書の中に紹介者の名前を記載するご提案につきましては、以前は紹介者名を記載する欄がありましたが、現在はお話の通りチェック欄のみになっておりますので、今後対応を検討してまいりたいと考えております。具体的には地域おこし協力隊が本市を PR するために作成したカードに紹介者様より実質の署名を書いていただき、カタログに同封するなどの取り組みを行うことを考えております。なお寄付者の皆様からは本市への温かい応援メッセージを数多くいただいておりまして、先日全職員へ周知を行い、ふるさと納税へのさらなる協力を呼びかけたところでございます。ふるさと納税は議員お話の通り本市の貴重な財源でありますので、市民皆様と一体となって取り組むため、今後ともアイデアなどをいただきましたら大変ありがたいなというふうに思っております。以上でございます。
はい、白川市長。
市長議員の寄付の申し込みの目的が市長お任せというのは適当でないんじゃないかというご指摘でございます。本当にその通りだと今思っておるところであります。これは先ほど部長が申し上げましたように、全3つの目的に、じゃなくても何でもいいよという、趣旨で、寄付をお申し込みいただいた方に、その受け皿として市長を任せという文言を使っているわけでございます。確かに誤解を招く表現だと思っております。先ほど申しますように、すべての寄付金を一応基金に入れまして、それから使うということでございまして、私がそれを何に使いなさいよと言うこともありませんし、言ったこともございませんし、言うこともございません。そういった意味からもですね、この表現はまずいと今本当に思っておる次第であります。変えたいと思っております。それから今令和元年度よりも寄付額が減っておりますけれどもですね、3月末までもう少しやっぱり頑張ってみたいと思いますし、一つに、これは施政方針で申し上げましたけれども、令和3年度につきましては3件の企業版ふるさと納税1530万ございます。この企業版ふるさと納税というのは個人は3割、返すわけですけれども、企業版ふるさと納税は一切お返しがございません。丸々死にいただけるわけでございますので、 この企業版ふるさと納税、これをですね、ぜひ、いろんな会社等々に働きかけて、この企業版ふるさと納税を増やしたいなと今思っている時代であります。
はい、議長。
はい、千葉議員。
はい、今市長の言われることは私も十分理解をしております。まあ、その通りにですね、企業版のですね、方々にもお願いして、より一層寄付があるように、まあ、頑張っていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、丸一から申しますと、先ほど説明がありましたように、職員さんのいろいろな、方法で、熱心な、推進と、努力で、実施が向上したことに本当に喜んでおりますが、これから今までの経験を生かされて、壱岐市の財源確保のために頑張っていただきたいと思っております。そして、返礼品は、寄付者が多くなれば、発送が遅くなることがあると思いますが、納入店と連携して発送することが信頼される大事なことと思っておりますので、その点についてもよろしくお願いいたしたいと思います。丸2のふるさと納税の活用内容の趣旨目的を明確にする、今市長がありました提言ですが、カタログの在庫のこともありますので、次の作成からですね、検討をしていただきたいと思っております。市長もそのように、おっしゃっておりますから、よろしくお願いいたしたいと思います。次に丸三、ふるさと農場応援基金の財源、充当先の充当金額については、前年の、先ほど課長がお話ししたとおり、前年度の繰越金から本年度充当額に充当して、本年度の休額は本年度の積立金として、来年度に繰越して、いるということ、そしてまた充当額は、本年度の休額の積立金を、オーバーしないように、しているということでございますが、このように理解してございますか。はい、ようです。それから、ございます。それから、ふるさと応援給付金の推進については、今年は、コロナ蔓延化防止の解除された人流も増加し、そこずつ経済も回復することを期待しておりましたけれども、今回のロシア軍のウクライナ侵略により、世界中の経済が悪化し、給付の推進も厳しいことが予測されますが、島民が一体となって推進に取り組まれるよう、市長からも呼びかけていただきたいと思っております。個人的な推進には非常に効果があると私も思っておりますが、先ほど申されました、私も、自分の取引先や親戚に協力をお願いしましたが、寄付のお礼品の壱岐の産品が非常に美味しかったと喜ばれております。自分の兄弟たちにも話しておくということでございまして、非常に私も感銘をいたしましたが、党内にもですね、個人的にも協力される人はかなりおらっしゃると思います。いると思いますので、市の財源は市民の財源で、ありますので、金がなくては事業はなかなかできていきませんので、これも同じく市長の呼びかけを、まあ、今後ともお願いをいたしたいと思っております。まあそういうことで何かこれについてございましたら、先ほどのその重当額については、これでございますか。
はい、企画振興部長。はい、
ふるさと納税の先ほどの、まあ、充当と、そしてその配分のことに でございますが、先ほどご説明いたしましたように、その年に寄付をいただいた分については、すべて基金に積み立てをして、はいはい、翌年度にその基金の額の範囲内で、はい、財源として各事業に当てているということでございます。はい、
それは理解しております。今年度もですね、ちょっと計算してみましたが、90% になっておりますからですね、その、積立金をオーバーしないように来年に繰り越すということですから、でございますが、私もそう理解しております。それでは次に、2項の壱岐消防署前の SL 蒸気機関車の経緯と維持管理と存続についてでございますが、丸1の SL の展示経緯について、この件は昭和48年1973年現在から50年も前の半世紀のことであり、当時の状況はご存じない方も多いと思っております。私もあまり記憶ございませんが、当時、の、JR の方から寄付されたものと聞いておりましたが、正確には、この SL は大正3年1914年に日本で初めて本格的に量産された国産旅客列車、牽引用電タ式の蒸気機関車であり、そのうちの、861番目の機関車であります。まあ、これは東北や南関東で活躍した車でございますが、この蒸気機関車は8620号型で、8862号が昭和47年1972年に廃車となって、日本の鉄道交通に活躍した SL の勇姿と功績を永久に保存し、国民の懐かしい思い出を残すため、全国各地に払い下げて、いることを、当時の芦部町長が、町長長島博之さんがその情報を知り、そして廃車された翌年の昭和48年5月15日に日本国有鉄道北九州市門司鉄道管理局武田信人さんへ、離島の子供の子供へ、蒸気機関車の実物を 教育学習の 観光と観光資源にも活用したいと払い下げの懇請をいたしましたが、結果は、SL は蒸気機関車車両を長く保存し、国民に SL の思い出を残して鑑賞していただくために 無償対応するとして、昭和49年1974年に SL 車両賃貸、対策契賃貸でございます、車両対策契約の書が締結されております。締結され、契約期間は昭和49年4月15日から昭和56年4月15日までの5年間で、更新と契約書の11条にありますが、その年度で現在まで更新契約をされてこられたのか、また契約書の説明の総則の第2条での物件の引き渡し移動の費用等については、車両の運搬一式450万円、レール運搬、据え付け一式540万、合計990万を負担されていますが、契約書の第6条の、6条に、オツは、オツは物件の引き渡しを受けてから返還まで、返還完了までの物件の保存及び管理について一切の責任を負うとものとするとなっており、それを受けて蒸気機関車の保存展示費用の負担について、芦部町長は昭和48年当時、門司、鉄道管理局長武田信人殿に無償貸与のお礼状に合わせて、保守管理等の費用を毎年度20万円程度予算計上し、機関車保存のために、屋上の屋根を設置するよう計画していることを約束していましたが、第11条の、更新約束について第6条の保存管理費の20万円予算計上は長島町長の時代だけだったのか、そして芦部町時代からずっとこう、三代、白川省庁も三代目ですが、SL の保存上、保存、そして上屋根設置の保存上大切な保護施設であるが、保存上設置の要求は合っていないのか、契約内容の、確認と、芦部町から医師への引き継ぎについた、ことを、 についてお尋ねをいたします。次に、丸2の蒸気機関車の主力産業についてですが、日本の交通需要に活用してきた SL が昭和47年に廃車となり、壱岐市の旧中中央公園、現在地に展示され、当時の目的の子どもたちの学習の教材とされておりましたが、これがずっとこう教材に、見学に来た生徒がおるのかどうか、そしてまた SL も時が経つとだんだんと腐食し、塗装や錆止めの塗装も行ったようですけれども、傷みが激しく、みすぼらしい姿となっております。そのような、状態で、今後も末永く、貴重な SL を保存することが、外を考え、SL8862 に、修復の会の代表者の佐世健太郎氏様より白川市長へボランティアの一環として清掃修復を行いたいとの申し出があっております。壱岐市では修復作業を佐世市に、修理を依頼することを北九州旅客鉄道市の会社社長青柳俊子様にお伺いし、令和3年1月13日に作業の承諾を得ておるようでございますが、修復作業も着手するまでに大変であるようですが、修復するボランティアの方たちも修理作業が大変と思われます。市長が言われているように、平成7年の、修復後20年が経過しており、床や、車体全体がの塗装やなど厳しい作業と思われます。この修復について SL の修復が決定すれば、市の、復修のため市の広報を通じて保護者会形式で修理を維持管理のために作業についてなど市長に皆様に質問をしていただけると幸いですということを言われておりますが、ボランティアの活動と協力を求めているように感じますが、修理の作業も離島であり、作業が重荷になっているように考えておりますが、市長の感触についてお願いいたします。次に3の SL 展示に関する清掃、修復作業の申し入れについて、壱岐市に展示されている SL は2020年まで47年の長きにわたり保存されていましたが、保存の場所が露天の状態で、上屋根がない、ため、長い間の風潮火事により、車体の痛みを、深刻な状態であり、大牟田市や、恩賀にも、壱岐市と同じ同型の展示がしておりますが、3自体の中で一番損傷しているとのことでありまして、二次損傷は壱岐市の3分の1程度であるということが説明されております。SL 壱岐市の会でも、修復展示作業に模索や懸念も出ており、修復作業で壱岐市内でのボランティア協力が集まるのかなと、壱岐市の協力に懸念を持っておるように感じますが、これについても市長のご見解をお願いいたしたいと思います。それから最後に、丸4の SL 展示車両が、の存続についてですが、SL の壱岐市への展示は先ほどの理由で、混戦して無償対応で展示されておりますが、しかし、構造物は特に鋼材使用には限界があり、SL は1926年昭和元年に、現在の、川崎重工校で日本で、861番目にその先ほど言ったように、製造されております。そして、 本格的に量産された国際旅客列車は、1900年、先ほど申しましたように廃車されておりますが、40間稼働し、一気に、1975年から48年まで展示されて、48年経過を果たしております。活動期間と合わせて、全部で95年にもなるわけでございます。今から10年も保存することが大変と思われます。佐世代表もそれは感じていると思いますが、当時の芦部町長の混成された域に、転移されたことや、それを受け無償対応していただいた鉄道管理局長武田信人様に対して期待が、消滅まで保持することが長く保存していくことになると指定されているように、上屋根も設置しなければなりません。今と同じ思いでは損傷は厳しくなるばかりでございますが、このままではもうタイムリミットも近づいておりますので、市としてはいずれにせよ双方で早く共有していただきたいと思っておりますが、双方の、契約書と担当者もいつまでそこに在職されているかわかりませんので、早く検討をしていただきたいというふうに思っております。これについて答弁をお願いいたします。
はい、企画振興部長。
市山議員の2つ目のご質問、岸消防署前の SL 展示車の経緯と維持管理と存続についての1項目目の SL 展示の経緯等についてお答えをいたします。経緯等につきましてはただいまご説明がございましたので割愛させていただきますが、まず契約内容に関するご質問についてお答えをさせていただきます。旧芦部町と日本国有鉄道門司鉄道局において締結した契約書には、期間満了の1ヶ月前までに両者が意思表示をしない場合は期間満了の日の翌日から起算して1年間は効力を有する、以後この例によるとあり、この契約期間以降両者からの意思表示はなく、また平成16年3月に4庁合併した、後も旧庁からの引き継ぎとしてこの契約は更新をされております。現在は市と九州旅客鉄道株式会社と無償対応契約を締結している状況にございます。当時の記録を確認をいたしますと、日本国有鉄道門司鉄道局様宛ての文書に保守管理についての記載があり、旧芦部町において保守管理を行っておりました。また議員お話の通り、車両とレール一式や別途無償貸与の要請をしており、 SL 本体およびレールの解体、輸送、据え付け等作業にかかる費用は540万円となっております。またこの SL の目的については離島の児童たちの教育および広く一般に SL への愛席を広げることということでございまして、記録については残っておりませんが、やはり各、だいぶ前になりますけれども、児童のはこの SL の方に、教育という学校教育というような形で、体験をしたというようなことは、いろいろ職員で話をする中でそういった利用して言っていたということはあっております。次に2つ目の修繕作業についてのご質問でございます。令和2年11月に本市へ SL8862 修復の会の代表をされている佐世氏が来島されまして、 SL88622 号の恒久的な保存のためボランティアにて清掃作業および損傷の激しい箇所の簡易な修復作業などをしたいとの申し出があり、市におきましては、現在の SL 所有者である九州旅客鉄道の承諾を得て作業の許可をいたしました。SL の保存に取り組まれている団体にとりましては、SL が放置され、そして腐食が進み、最終的に撤去されることを大変心配、危惧されております。 このような理由から SL88622 に修復の会の代表より今後の修復についてのお話をいただいており、修復までの流れや必要なとなるものなどを協議いたしまして、その結果により判断をさせていただきたいと考えております。次に3つ目の SL 展示車両に関する清掃修復作業についての申し出についてのご質問でございますが、これは2つ目のご質問と重複いたしますが、ボランティア団体からの修復の申し出は大変ありがたいお話ではありますので、しっかりと協議をさせていただき、結果として修復することを決定した場合においては、主として可能な範囲でバックアップをしたいと考えております。次に4つ目の SL 展示車両の存続についてのご質問でございますが、 SL88622 号の修復及び維持につきましては、ボランティア団体との協議後、所有者である九州旅客鉄道株式会社との協議となりますが、議員がお話の通り、制作から95年以上を経過をしていること、また初期の目的である離島の児童たちの教育及び広く一般に SL への愛席を広げることについても、現在の社会認識、現状とは異なっていることなど、検討時期に来ておりますので、早期に協議の場を持ちたいと考えております。以上でございます。
以上。島議
員。はい。契約についての更新については、先言われたように、6条で、更新は1ヶ月前に、連絡して、それがないときは1年は、有効であるということでございまして、その更新はされておるようでございます。それからその更新はされておりますけれども、上屋根については何の要求もありませんでしたから、それについてお願いしたいと思いますが、今は代表者の、青柳様といろいろな交渉をされておりますが、この方もですね、今年の3月の人事によって、権限ある会長に就任されております。そしてその後新しい社長さんがおいでですので、ですね、より、今後もそうしたことで交渉するときは社長も変わっておりますので、交渉されたいと思っております。そして2番目の SL の修復作業について、SL の保存ボランティア団体から、協力の願いがあっているようですが、今まで作業協力に、これに参加したことがあるのかどうか、これにお願い、今までは自分たちが大変になったから、主になったから、その協力を願っているのかどうかお尋ねをいたしたいと思います。3項は通行の通りでございます。4項については、現在の SL の状態を見て当時の姿はなく、みすばらしい感じがする、地域の人からもどうなっているのだろうかというふうな人もありますが、私も一時はそのように思いましたが、当初の懇願、町長長島博さんが懇願されたことなど、無償対応で影響を保存したいとの JR の気持ちも考えると、今回、修理清掃作業も、依頼されておるし、影響保存されるとなると、完全に、修復清掃して令和の SL の再出発のという意味で、保存し、上屋根も、設置し、 SL 展示の経緯と SL の紹介の案内板も設置して、素晴らしい、そしてまた学生たちも今度こそ来ていただいてですね、見学していただけるように、していただきたいと思っております。協議されたいと思っておりますし、青柳社長は先ほど申しましたように移動もあっておりますので、その点を考えながら、一つこの車両の存続についてですね、どう考えておられるかお願いいたしたいと思います。
企画振興部長。
はい、まず、上屋などの、建設についてのことでございますが、 これについては建設を、まあ、建設がしていないというようなことが事実だというふうに認識をいたしております。また清掃作業、まあ、参加したことがあるのかというようなご質問でございますが、実際、申し出がございまして、そこに立ち会い等は行っておりますが、そこの清掃作業に参加したということではございません。また最後の車両の存続の件につきましては、先ほど申し上げました通り、検討時期にもう来ているというような状況から、早急に協議の場を持ちたいというふうに考えております。以上です。
議長、
衆議院。
声がかすれてすみません。このですね、存続になると今までの屋根を、上の屋根をですね、設置しないとですね、また元の木阿弥になってですね、腐食はより一層に進むと思っております。せっかくこれを両方の気持ちを加味してですね、存続をするなら、先ほどが言ったように完全な保存性対象を取ってやらんと、もうこれはもうされついてしまいます。それとですね、あそこに車両に上がるタラップがあったわけですね。あれも今ないですね、私も見に行ったら。そしたら台座だけ残っておりますからですね、使用するときはそれもないと何かやりかけのような形になりますので、その点もですね、よほどいろいろ相談してやっていかないとどうできないと思っておりますし、先ほど言い損ないましたけれども、その当時、長島町長が保存の、予算として毎年20万円を参加していると、これはいけておるわけですかね。芦部町で終わったわけですが、それを予算化してそれで保存していくというような計画をやったと思いますが、その点はもう 市になったらもうそれ関係ないわけですね。それをちょっと
企画審議小部長。
現在のところは、保守管理についての経費が発生をしているということは、しておりません。保守管理、実施していないというか、そういった経費については、発生していないということでございます。
以上。そうすると、それはもう同じだ。長島町長の考えだけで、足湯町でも終わってるわけですよね。わかりました。それで、これを継続するか、せんかはで、早めに、お互いが、社長も変わっておりますし、話し合ってですね、行かないと、腐食するばっかりですから、その点については、よく協議していただきたいと思います。この、解体、処分するという点もですね、金の、金貨、負担が、増加、課題の金貨がありますからでね、それをやると、結局、修復もで、立派な修復ができるわけですから、その点も両方考えてやっていただきたいと思います。消費、ふるさと納税につきましてもですね、皆さん方の協力を得て、市の財源でございますので、協力していただくよう、よろしくお願いいたします。何かございましたら。
はい、司令課長。
消防署前のエステルの件について申し上げますが、これについては今、経過、それから、経過、そして現状、ボランティアのご協力、そういったものも今、お話があったわけでございますけれども、これをやはり、当時の思いというものももちろん大事でございますし、今後どうするか、そのために今のままに上矢をですね、かけても、もうそれは私はダメだと思いますし、もし長く存続させるのならば、どの程度まで修理をするのか、またそれにどれだけ経費がかかるのか、あるいはさっきおっしゃいましたように、目的を達成しているのであれば、また違う方法もありましょうし、その辺のやはり検討を重ねてですね、今おっしゃいますように、所有者のJR ともご相談を早期に持ちたいと思っております。
市民議員。
今なったですね、それこそですね、市長の判断に任せますからですね、 腐食したものにいくら上屋根をやっても一緒ですから、完全に、その清掃修復をしてですね、再出発の気持ちでやるなら、結構だと思いますが、中途半端はダメと思っております。これで質問を終わります。ありがとうございました。